新型コロナウイルスの感染者が世界の185カ国た地域に広がり、約26万6千人以上の人々が感染しています。アメリカの感染者数も1万8700人を超えました。1週間で15倍以上になりました。非常に急激に感染が拡大しています。何とかして感染が拡大しないように、私たちも自分のためにも他の人のためにも感染予防に努めなければなりません。一日も早く効果的な予防法や治療法が発見されることを祈りたいと思います。このような世界中の人々が不安に包まれるような時に、やはり神様に信頼することの大切さを思わされます。今日の聖書の御言葉はイザヤ書43章1節から7節です。それでは聖書をお読みします。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価に尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを東北から来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。まず神様は誰に対して語りかけておられるかを確認していきたいと思います。一節にヤコブよ、イスラエルよと記されていることから、イスラエル民族のことだと考える人たちがいます。神様はイスラエル民族に語りかけているのだと。しかし、単なる人種や民族としてのイスラエルのことを言っているのではありません。これはイザヤが伝える神の言葉の中心的なメッセージが背景になっています。それはイザヤ書で繰り返し記されています残りのものという言葉で表されています。残りのものといっても生き残ったものという意味ではありません。まだ救われないで残っているものということでもありません。ましてや異邦人のことではありません。イザヤが伝えた神の言葉の中心的メッセージの残りのものとは、まことのイスラエルのことです。使徒パウロはイザヤ書の10章22節の言葉に言及しつつ、ローマ9章27節に次のように書き記しています。たとえイスラエルの子供たちの数は、海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。イスラエル人はたくさんいるが、救われるのは残されたもの、つまり残りのものだと言われているのです。イザヤ43章1節から7節の御言葉は直接的にはこの残りのものに対して語られた言葉です。 イザヤ書の35章8節から10節では、残りの者は贖われた者たちであり、汚れのない聖なる道を歩くことが許された者たちであると記されています。またイザヤ書4章3節には、残りの者が聖なる者と呼ばれ、命の書に記された者たちであると記されています。この残りの者と呼ばれる者たちこそが誠のイスラエルなのです。イザヤの時代におきまして、イスラエルの中に、その民族の中に残りの者と呼ばれる誠のイスラエル人がいました。イザヤ43章は直接的にはその誠のイスラエルのことが意識して語られているのです。しかし今日におきましては、そのまま全てのクリスチャン一人一人に語られた神の御言葉として受け取ることができます。もう少し誠のイスラエルについてお話したいと思いますが、アブラハムと同じく信仰によって歩む人々こそがアブラハムの誠の子孫、誠のイスラエルなのです。パウロもガラテア書の3章7節で語っていますが、そのことは旧約聖書の時代からすでに語られていたことなのです。そして新約時代になりますと、アブラハムの子孫というのは血のつながった人々だけではなくて、世界中の人々を含むこと、それが神の啓示によって示されました。パウロはガラテア書の3章29節で、あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです、とはっきり宣言しています。ですから、クリスチャン一人一人も、イザヤ書43章の神の御言葉を自分に語られた言葉として受け取ることができるのです。このことをまず確認いたしましたのは、イザヤ書43章1節から7節の御言葉を自分に語られた神の御言葉として受け取ってほしいからです。今日はこの箇所から2つのことに心を留めていただきたいと思います。1つ目のことは、私たちは神によって贖われて神のものになっているのだということです。一節にこうあります。私があなたを贖ったのだ。贖うとは、日本語では罪の償いという意味と、買い取るという意味を表す言葉です。私は贖いについて説明するときに、とても簡単に買って自分のものにすることだと説明しています。ただもう少し聖書のヘブル語やギリシャ語の言葉から説明いたしますと、代価を払って買い戻す、身代金を払って奴隷などを解放する、あるいは身代金を払って身請けするという意味があります。人と人との関係でも用いられる言葉です。しかし神が人を贖うと言われるときには特別な意味があります。それは罪の許しや命の救いと関係しているものなのです。そして罪の許しのためであったり命の救いと関係するときには、命の代価が払われる必要があるのです。ですから贖いのためには羊などの動物の血が流されました。血が流されるとは、命が捧げられることです。血は命の象徴です。罪の許しや命の救いとしての贖いのためには、命の代価が必要なのです。ですから今日の聖書箇所のイザヤ書の 43章5節後半には、エジプトをあなたの身の代金とし、クシュをクシュとセバをあなたの代わりとする、4節後半にも、人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするという言い方がなされています。残りの者の贖いのためには命の代価が必要だからです。いわば神はおっしゃるのです。他の命を代価としてあなたを贖う、それはあなたのことを愛しているから、あなたは私の目には高価へたっといのだから。贖いの背景には神の大きな愛があります。ここではエジプト、クシュ、セバという人々の命を代価としようとばかりの表現になっています。それは贖いのためには命の代価が必要だということの表れです。しかし、どんなにたくさんの人間を代価としても本当の意味での贖いはありません。動物の血でもダメです。イザヤ書53章でもう53、イザヤ書53章で予言されている苦難のしもべとしての救い主の命を代価として初めて人々は贖われるのです。救い主によって贖われるということもイザヤ書で繰り返し語られているメッセージです。このイエス・キリストの血の代価によって私たちが神に贖われたということを覚えることは今の非常事態にとってとても大切です。贖われたというのは単に罪許され、救われた、永遠の命が与えられたというだけではなくて、神のものになったということを意味する、神のものになったということをもう含むからです。一節の後半に、恐れるな、私があなたを贖ったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと言われています。神様はあなたを贖ったので、あなたは私のものだと言われるのです。救い主、イエス・キリストの命の代価によって贖われて、ご自身のものとした私たちに対して、神は私の目に、神様は私の目にはあなたは後悔たっとい、私はあなたを愛しているとおっしゃられるのです。以前の時代におきましては、エジプト、クシュ、セバという人々を代価としてもいいというほど私はあなたを愛していると言われていました。ましてや神の一人子イエス・キリストの命を代価として贖ってご自身のものとされた私たちのことを神様はどれほど愛しておられることでしょう。だから神様は神様のものとなった私たちをいつも共にいて守ってくださるのです。そしてどんな人生の苦しみの中でも私が共にいて私が守るとおっしゃられるのです。2節に、あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。とあります。これは、どんな災いの中にあっても、神は守ってくださるということです。ここで語られていることは、モーセに仕切られたイスラエルの目の前に広がる海を二つに切り開いて、海の底に救いの道を作り、 彼らをエジプトの軍隊から救われた神の奇跡のことです。また、ヨルダン川の流れを奇跡的にせき止めて、イスラエルを約束の地に導き入れた出来事です。イスラエルよりも後の時代のことですが、三人の信仰者が燃え盛る炎の中に投げ込まれても、炎が彼らに燃えつかず、神様は彼らを救われた奇跡を起こされました。そのようなことを例に挙げて、神が共にいてくださって、私たちがどのような人生の苦しみを通るときにも、私たちを守り導いてくださると言われるのです。イザヤ書の中で繰り返し、神はイスラエルの聖なるものだと呼ばれています。それは、神が汚れのない聖なる方であるということだけではありません。神は、非造物世界とは全く区別された方であり、自然界のすべてを超越しておられる方であるということをも意味しています。そのようなお方が、私があなたと共にいてあなたを救うとおっしゃられているのですから、私たちがどのような状況の中にあっても、私たちを救い、守ることができるのです。これほど力強いことはありません。今の感染症が広がる状況の中でも、神様は全てを治めておられます。神様は私たちと共にいてくださり、私たちを守ってくださいます。ただ、だからといって誤解してはいけません。神が守ってくださるから、自分は大丈夫だと言って、自分から水の中、火の中に飛び込むということは、信仰ではなくて無謀です。いや、それ以上に神を試していることになります。神が守ってくださるからと言って、クリスチャンは新型コロナウイルスに感染しないと考えて、何の予防もしないのは勘違いです。感染者がいるところに無謀に出かけて行ったり、感染するリスクの大きいことをすることは、信仰ではなく無謀であり、神様を試していることなのです。クリスチャンでも火で焼かれて殉教した人たちがたくさんいます。海や川で溺れ死んだクリスチャンもいます。思いがけずに命を落としたという人たちもいます。しかしそのような時であっても神様は私たちの命を無意味なものにはなさいません。どんな中にあっても神様は共にいてくださいます。神様は私たちを決して見捨てることはいたしません。たとえ自分では思いがけずに災いにあったとしても、あるいはウイルスに感染したとしても、そのような状況の中でさえ神様は共にいて私たちを守り導いてくださるのです。7節に次のように記されています。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。必ず神のご計画と目的があります。私たちが人生の苦難の中にある時にも、神はご自身の栄光のために私たちを用いて、宮座をなされます。神様は私たちを見捨てることはいたしません。神様はいつも共にいてくださいます。なぜなら神様は私たちのことを、あなたは私のもの。あなたは私の目には後悔たとえ、私はあなたを愛しているとおっしゃっておられるからです。二つ目に心に留めて、置いていただきたい大切なことは、神様が恐れるなとおっしゃっておられるということです。一節では、恐れるな、 私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。とありました。そして五節では、恐れるな。私があなたと共にいるからだとおっしゃっておられます。聖書で繰り返し語られている神の御言葉、神の約束です。イザヤ書の中でも神様は繰り返しそのように語っておられます。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな。私があなたを助ける。と言っているのだから。神が共にいてくださるのだから、神が強く支えて守り、助けてくださるのだから、恐れるな。と言われています。人間はいろんなことを恐れるものです。恐れはある意味では必要な面もあります。恐れるからこそ感染予防しようとします。恐れるからこそよく準備をします。将来にも備えます。恐れるから非常時に備えます。恐れるからこそより安全な方法やより良い解決方法を見つけようとします。恐れるからより良い道を選び取ろうとします。しかし必要以上の恐れは私たちの心を疲れさせるものです。また恐れから人はとんでもない行動をしたりすることもあります。恐れから他の人々を巻き込むということさえあります。問題に心を奪われるのではなく、やはり神に心を向けなければなりません。神が共にいて守り導いてくださるから、恐れるな、との御言葉を心に刻みつける必要があります。水の上を歩いたペテロを思い出してください。ペテロが一心にイエス様に心を向けて、イエス様から目を離さなかった時には、彼はなんと波立つ湖の上を歩くことができました。ところが、イエス様から目を離してしまい、波風を見た時に彼は恐れて、溺れてしまったのです。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。恐れるな。私があなたと共にいるからだ。今のこの時、この御言葉をしっかり自分自身のものとして真剣に受け止めていく必要があると思います。神様、あなたは私のもの。イエス・キリストの血の代価によってあなたをあがなったのだから、それほどまでにあなたを愛しているんだから、あなたは私の目には高価だというんだから、私があなたを守るとおっしゃっている。だから恐れるな。私があなたと共にいるからだ。しっかりとこの言葉を自分自身の心に刻んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたは恐れるなとおっしゃられています。なぜならあなたが共におられるから、そしてイエス・キリストの血の代価によって、私たちをあがなってくださり、あなたのものとしてくださり、 あなたは私たちをしっかりとその大いなる力強い御手を持って守り導いてくださることを感謝いたします。どのような苦難の中苦しみを通ろうともあなたが共にいて守り導いてくださること、あなたは私たちを用いご栄光を表そうとしておられることを感謝いたします。あなたの御手にすべてを委ねし、あなたに信頼しつつ歩むものとさせてくださいますように。今日から始まります一週間の旅路も主が共におられ導いてください。私たちに知恵を与え、導きを与え、守りを与えくださいますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。